広島再発見、平和は翼に乗って。ハワイと広島の歴史を振り返ると、第二次世界大戦の始まりがパールハーバー襲撃、終戦は広島での原爆投下という悲しく悲惨な過去を背負っています。その後、ハワイと広島は寛容と和解の精神を持ち、文化、教育、経済など幅広い分野での交流を続けています。コロナパンデミックを経て、広島とハワイの対面での相互交流が再び再開しました。ハワイのミュージカルグループオハナアーツの4歳から17歳のメンバーが、2歳で被爆し12歳の若さで亡くなった佐々木貞子さんの生涯を描いたミュージカル、ピースオンユアウィングズ、平和は翼に乗ってを、ハワイはもちろん全米で公演し続けています。そして9月2日3日の両日、初の海外公演が被爆地広島で開催されました。ケーズ放送はお花アーツのメンバーをはじめ、広島でお花アーツのメンバーを温かく迎え入れてくださった皆様、そして広島の旬の情報も交えてお送りします。広島再発見、平和は翼に乗って。放送は9月25日月曜から28日木曜午前9時から、再放送は同日午後6時30分。この番組はアロハ豆腐ファクトリー、マカリーショッピングセンターと三ツ輪マーケット内の本格炭焼き鳥店カープドリ、株式会社広島マツダ、ホノルルファンデーション、 JAL 日本航空、マグロ屋、マスヤ味噌、オタフクフーズ、佐藤製薬、バレーオブザテンプルズ、与平寿司、義経レストラン、以上各社の提供でお送りします。ケーズモーニングブリーズ、時刻は10時32分になりました。今日は広島からのゲスト、ご紹介するのは2組目となります。広島県呉市にあるマスヤ味噌、皆さんはご存知でしょうか。ちょっとご紹介したいと思いますけれども、会社の歴史についてはこの後、社長のインタビューの中であるかと思いますので、マスヤ味噌の公式 LINE アプリの中からちょっとご紹介したいと思います。こだわりの原料を選んでいる、これがマスヤ味噌なんです。大自然の恵みをそのまま味噌作りへと生かすために、マスヤ味噌は農家の方と共に取り組んでいます。そしてそれらの原料はマスヤ味噌のこだわりの品となっています。よりよく安心な品をお届けするため、吟味を重ねた素材の一品一品がマスヤ味噌の味噌作りに生かされています。次、場所なんですけれども、呉市焼山町とは今言いませんね。呉市の焼山という場所なんですけれども、焼ける山と書いてるんですけどね。マスヤ味噌が味噌作りの拠点とする呉市焼山は、都市を離れた緑の深い山のふもとで、綺麗な空気と水に恵まれたまたとないロケーションにあります。夏でも冷気を誘う爽やかな焼き山の気候と、別名奥日光の水と称される日本の名水、この恵みとしてマスヤ味噌は味噌作りに自然の生命を吹き込んでいます。確かに焼き山というのは、あの呉市でもね、寒いところなんです。冬はよく雪が降るところですね。もう一つ、真心製法、これも挙げられています。母さんの味、マスヤ味噌というキャッチフレーズがよくありますが、 母さんの味は酵母からです。増屋味噌の酵母はすべて自社培養をしています。酵母の製造過程で出る泡を消す消耗剤とか酵母の餌となる小麦は使っていません。そんな製法を独自の技術により実現しています。手間を惜しまないことで安心安全なお味噌をお届けしています。最後がですね、音楽という項目なんですが、増屋味噌の味噌の中に、四季という四季の蔵でしたね確か、という商品があるんですが、この味噌はビバルディの四季を聞かせているんです。蔵の中でビバルディの四季が優しく響く発酵蔵、柔らかなサウンドに包まれて複雑な振動に心地よく揺さぶられて、まろやかで味わい深いお味噌ができるんだそうです。この手法で作られた四季の蔵は、香り、それからコク、照りともに申し分のない出来栄えです。ということで、これを聞くと本当にハワイでも買いたくなるなぁと思うんですけれども、残念ながら今、増屋味噌さんの商品、もしかすると商社の方からおかず味噌は出回っているかもしれませんけれども、以前のように、手に取ることができないんですね。将来また増屋味噌のお味噌がハワイで購入できる日を願いつつ、今日は、社長のインタビューをお送りしたいと思います。
安心安全な味噌は小麦と消耗剤を使わない自社製酵母です。
私のふるさと呉市の本当に有名なお味噌の会社です。増屋味噌の代表取締役社長増本智美さんに久しぶりにお声をいただきます。
こんにちは、よろしくお願いします。
広島再発見の番組、今回で4回目なんですけれども、過去3回、増屋味噌さんにはいつもご協力をいただいて本当に感謝しています。ありがとうございます。
いえ、こちらこそありがとうございます。
増屋味噌さんというと、もう何年の歴史、
今ですね、94年になります、はい、
ということは、増本社長は何代目になりますか。
私で5代目になります。
小さい頃からやろうと。
いや、そういうわけではないんですけど、まあ、でも私の祖父がいつも現場にこう連れてってくれて、これ美味しそうだろうとか、こうやって作ってるんだっていうのを見てきてたんで、こう慣れ親しんでるという感じではあります。
社長に就任されてもう何年になりますか。
今18年目になります。
18年目。そうですか。今日もしお聞きの皆さんの中で増屋味噌のことを初めて聞く方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、じゃあもうちょっとこう会社の紹介をしていただけますか。
そうですね、増屋味噌なんですけども、広島県呉市に本社を置き、味噌、調理味噌、甘酒、麹等を製造販売しています。1929年に麹の製造業免許を取得して、同年4月1日に麹製造業を生業とする増本商店として創業を始めました。当時は呉の海軍に米とか食料品を納めたり、その後、経済との成長とともに株式会社増屋味噌に商号を変更して、来年、60周年を迎えます。で、我々が最も、大事にしているのは、麹の可能性をあなたの食卓にというビジョンを掲げて、美味しく健康で安全なものづくりによりお客様の生活向上を目指すこと、醸造を発展させることにより心と体を作ることを目指して今も頑張ってます。
確かにお味噌汁というのは私たちみたいにこう海外に移住してもすごく大事なものなんですね。ですので、もちろん社長もじゃあ幼い頃からお味噌に親しまれて育ってこられ
た。いや、でも本当にそうですね、朝からケーキ食べても必ず味噌汁が出るような家庭だったん で、
そうなんです。
もうステーキと味噌汁、そういった感じですね。
まあ、お味噌汁はもちろんなんですけれども、今の商品ラインナップすごいですね。
そうですね、今だいぶ減らしてはいるんですけども、それでも500近くあると思います。あの特に全国 80% 以上シェアがあるあのもろみ、もろきゅうですね、そういった、ご飯におかず、になるものも販売してます。
現在増屋味噌さんのその商品の販売拠点について伺わせてください。
今の販売拠点についてですけども、中四国、九州、大阪、東京に11カ所営業拠点があります。製造は呉市焼山の焼山工場と東広島に高谷の東、広島工場の2カ所で製造して、全国と海外へ向けて、生産出荷しています。
あの実は海外は、以前だいぶ前少し商品がハワイでも見かけられる時期があったんですけれども、現在海外はどちらの方？
現在メインはヨーロッパ、あと南米、韓国とアジアになってます。
あのそれは純粋にお味噌なんですか？
それは純粋にお味噌だけではなくてですね、その、和食に関わるものに関して、お酒も含めて、わさびとかそういったものも全部提供してます。
わさび、
はい、あのやっぱりこう 東ヨーロッパにしてもまだまだ日本食文化が成り立ってなく、流通も良くない状況なので、我々はそこに、まあ、トータルとして和食のものをすべて提供できるような形で、新しい商社マセア、トレーディングってあるんですけども、そちらの方を利用して、販売してます。
そうなんですね。このマスヤトレーディングについて私はこの度初めて伺わせていただくんですけれども、もう少し詳しくご紹介していただけますか？
はい、ちょうど去年立ち上げたんですけども、まあ、今までこう輸出はしてたんですけれども、特にまあ一番多いのは今、イギリスになります。まあ、イギリスでいうと山口の、白滝、そういったものをもうコンテナ毎月1本ぐらい送ったりとですね、あとまあ我々の味噌とか、あと東ヨーロッパとしてはチェコを中心として、ブルガリア、ルーマニア、まあ、あの周辺の国すべてに日本食ラーメンの、関係する食材などを、卸してます。
ラーメンに関係する食材というのは例え
味噌ラーメンの味噌スープとかですね、まあ、あとはいろんなこうスープの素を作って出したりすることもありますし、まあ、それに必要なものを送ることもあります。はい、
そのヨーロッパに進出されたそのごきっかけとかはどんな感じ？
きっかけはやっぱり急成長してるというのが一番ですよね。もともとヨーロッパの全体でいうとヨーロッパ自体はすごくこう大きいイメージあるんですけども、やっぱり東の方ってまだまだ歴史も浅くてですね、まあ、戦後もう間もないっていう部分もルーマニアなんかもあるんですけども、そういったところに対して、まあ我々何かできないかということで、動いてるっていうのが今一つです。はい、
そうですか。ハワイの方にはいつかまた。
そうですね、ハワイにも頑張ってやりたいんですけども、ね、はい、あ、多分商社からは、あの違う商社からはおそらくあのもろみのもろきゅうとかそういった小さいものは言ってるとは思うんですよ。なかなか我々が今やってることがその小売店で販売っていうのを今ほとんどやってないもので、まあ、そこの部分がどうしてもちょっとそこを抜かして今メキシコの方がこれから増えていくかなとは思ってます。
それだけやはりその和食とかそれに関連する食品が、そういったヨーロッパとかさっきメキシコとかおっしゃいましたけれども受け入れられているんですね。
そうですね、やっぱりあのどんどん教育が上がったり経済が上がっていくと、やはり日本の健康で、まあ、美味しいっていうイメージのある和食っていうのがどんどん広がっていく、まあ、特にラーメンが今ものすごく世界中、ね、はい、広がってますんで。
SNS もすごくあの LINE アカウント作らせていただきますと、定期的にあのレシピの情報とかあのいろんな新商品の情報とか得られますね。
はい、あの定期的にあの、まあ、お客さんがどういうふうに使ったらいいかとか、そういったものを載せて、また、まあ、プレゼントとかそういったものも、含めてお客さんに喜んでもらえたらと思って、インスタの方もインスタという SNS もやってます。
オンラインで注文できるわけですよね。
はい、オンラインでも注文できます。
オンラインで注文できるアイテムは何種類ぐらい あるんですか、何アイテムぐらいあるんでしょうかね。
100です、100あるらしいです。
そうですか。じゃあぜひ、まあ、今日本で聞いてらっしゃる方は増谷味噌さんのオンラインショッピングの方もね、楽しんでいただきたいと思いますし、これから増谷トレーディングの働きによって、もしかすると今お聞きの皆さんの、お住まいの場所にも気づかないところで増谷トレーディングさんが運んでくれてるものがあると。
はい、そうですね。はい、
まあ、増本社長ももう社長に就任されて長い間、お仕事されていますけれども、もっとこれからの将来の展望とか何か、構想など最後にありますか。
そうですね、やっぱり一番はお客さんが喜んでもらって健康であることゆえに、我々 もう本当に細かいことまで考えていこうということで、まあ、例えば自社工房を作ってるんですけども、はい、アレルギーが心配な方、グルテンとかだったら酵母の餌は必ずもう小麦を使わないとか、また例えばもう名前だけでちょっと怖いな、全然安全ではあるんですけど、食用シリコンとか処方剤なんですけど、こういったものも使わないで、そういった技術を使って、とにかく不安になる要素をどんどん取っていくという形で、これからもうどんどんやっていけたらと思います。もちろん環境ですよね、我々どうしてもプラスチックなんかいっぱい使いますんで、この辺もリサイクルペットを使ったり、まあ、植物油脂樹脂を使うとか、そういったバイオ燃料を使うなどしてですね、少しでも、健康、まあ、お客さんの健康だけじゃなくてその周りの環境もですね、守っていけるような会社にしていけたらと思ってます。
そうですね、日本に来てすごく例えば缶ジュースがこんな紙容器になっていたりとか、すごく進化を感じました。
私がちょうどこの会社に入る前がそのカート缶っていうのがちょうど発売された時で、その会社で働いてたんですけど、まあ、あれも全部紙ではあるんで、紙というか燃えるということで、本当に環境に対して技術ってなかなか追いついてはないんですけども、ただもう物を大事にして何回も使っていく、そして、まあ、本当に、まあ、みんな一緒に住んでる、まあ、ハワイもそうですし、はい、自然と一緒にこうきっちりと共存できるような形を作っていくっていうのを我々も目指して頑張りたいと思ってます、
はい、今日はお忙しい中お邪魔させていただきまして、お話を伺わせていただきました。あのポスターは何ですか。
あれはですね、ちょうど4月に、地元のドラゴンフライズっていうバスケットチームがあるんですけども、そこのスポンサーゲームをやって、その、部分で、まあ、サイン入りでちょっとポスターもいただいたということです。
やはり広島のコミュニティのいろいろな貢献の、ね、はい、活動もされていると思いますが、何か他に、今日共有していただけることありませんか。
そうですね、皆さんでカープをぜひ応援していただきたいんで
昨日行ってきましたけど12回までで、ね、もうずっと同点で勝敗決まらずで、
はい、昨日は11時までですね。
そうですね、
はい、
まあ、ズームズームの松田スタジオさんの方もですけれども、いろいろな観客の方が楽しめるような、そんな計らいがたくさんあるね、体験を久しぶりにさせていただきました。ということで、これからもですね、ハワイで私は呉市出身ということで、呉市の企業はね、本当に声を大にしてプロモーションしていきたいと思いますので、増谷味噌、今お聞きの皆さん、ぜひ日本に来られることがあったらちょっとオンラインショッピングとか検索してみてください。おいしいお味噌を作られています。そして体にとても安心なものを心がけて、日々製造されていらっしゃいますので、お試しいただければと思います。そしていつかこう気づかないうちに増谷トレーディングさんが海外に運んでくださっているものが、私たち海外に住んでいる人が手に取って召し上がっていることがあるんじゃないかと思います。増本社長、ありがとうございました。
ありがとうございます。
母さんの味は酵母から。アレルギーが心配、添加物が気になる、だから自社製酵母。
母ちゃん間違えさんな、マスヤ味噌よ。
ということで、お聞きいただいたのは広島県呉市のお味噌の製造会社です。マスヤ味噌、母さんの味というのがキャッチフレーズですけれども、増本智美会長、 いつも会長と間違えてしまいます、ね、社長にお話を伺いました。 LINE アカウントぜひ皆さんお友達になってみてください。あの定期的にレシピもあのポップアップで送られてきてですね、私もこう夕飯のメニューを悩んでいる時にあのいろんなアイデアをくれるこの LINE アカウントなんですけれども、日本に行かれた時にはオンラインストア、どんなものがあるのかちょっとご紹介しますと、広島県産のみょうがを使用したみょうが味噌、まあこれ期間限定のものが多いですから皆さんが行かれる時はまた違ったものかもしれません。瓶に入ったあのみょうが味噌ですね。それから鍋の素、いろんな鍋の素があります。キムチ鍋とか牡蠣の土手鍋とかそういったものの、スープベースですね。それから、瀬戸内海産のいりこ味噌汁、これはあの即席のあのお湯を注ぐタイプのものだと思います。こんなのもありますし、あとは、社長もおっしゃってました甘酒ですね。酒のカスではなくって甘酒だそうです。酵母にこだわっていらっしゃいますので、そういったものも購入、することが日本に行った時はできますので、皆さんぜひ、お手に取ってね食べていただきたい増谷味噌の、アイテム、今日は少しお話をさせていただきました。ケイズモーニングブリーズ、時刻は10時52分を回りました。ペコさんから、お返事が来ました。今日あの電話応答の中で今日のビーフ豆腐のレシピをチキンで代用できますかという質問なんですけれども、もちろんできますけれども、胸肉を叩いて薄くしてそぎ切りにして使うといいと思いますということです。それからもも肉の場合は大きめに切ると味が入りにくいので小さめに切るのがコツですよということで、ペコさんからお返事いただいています。今日のビーフ豆腐のレシピ、チキンで代用されたい方ぜひ参考にされてください。胸肉の場合は叩いて薄くしてそぎ切りにして使ってください。そしてもも肉の場合は大きめに切ると味が入りにくいので小さめに切ってくださいねということでした。さあそれではせっかくお味噌の会社をご紹介しましたので、この曲でいきましょう。
すられるね、冬は寒いから味噌汁がうまいんだよね。うまい味噌汁、あったかい味噌汁、これがおふくろの味なんだね。あの人この人大臣だってみんないるのさ、おふくろがいつか大人になった時、なぜか偉そうな顔するが、熱い味噌汁飲むたびに思い出すのさ、おふくろ忘れちゃならねえ男行き。へえそうか、おめさんも東北の生まれか。気持ちはわかるが焦らねえ方がいいな。やめろ、あんな甘ったるいもの好きな女なんか何がポタージュだい。味噌汁の好きな女じゃなくちゃ、寝るのは布団、下着はふんどす、ご飯のことライスだなんて言うんじゃないよ。大丈夫、うちを建てるなら岩手県、それも陸前高田がいいね。金髪、金髪だけはいいんじゃないかね。それに しても使うのの人は何か忘れてるね。これでも日本人なんだべかね。
日本人なら忘れちゃ困る。生まれ故郷と味噌汁をなんだかんだと世の中は腹が立つやら泣けるやらどこへ行ったか親子子まるで人情紙風船忘れちゃならねえ男意気
ふるさと出てから16年、いつもおふくろさんの懐夢見でおれました。思い出すたびにこの胸がキュッと痛くなるんです。思わず涙が出てくるんだな。それにしても今夜はすまれるね。この分だと雪になるんでねびか。おふくろさんの味噌汁が食いたいな。母ちゃん。
千正雄で味噌汁の歌お送りしました。寒い時に聴く曲かもしれませんけれども、今日は増谷味噌さんのご紹介をしましたのでかけさせていただきました。ケースモーニングブリーズショー、この後も引き続き今日は音楽を中心にお送りしていきたいと思います。クッキングショーの質問にももうお答えできましたし、さっきチキンでいいですかと尋ねられた方、聞いてくださってたらいいんですけれどもね、ぜひお料理も楽しんでいただきたいと思います。お聞きの放送は1210ケーズ放送です。虹の町ホノルルからお送りしています。
炊いて惚れ惚れ、冷めても美味しいつや姫、甘み、旨み、口当たりのバランスが優れた特 A ランクのお米を山形県の厳選された農家さんから産地直送、ハワイで精米した新鮮なお米をぜひご賞味ください。ドンキホーテ、マルカイ、ニジア、フードランドファームズで好評発売中です。